QIC
パラキルでございます。今週のテーマはとろろとか
こんにゃく
とか
柔らかい話ってそういうことですか。
ええ、何なんですかねとろろって。
山芋吸ったやつです。
それぐらいは俺だって知ってるよ。
知ってたんですか。
知ってるよ、ね、あんたが生まれる前から食ってるよとろろをね。で芋はまあね、うん、食べますわね、
はい、
もう昔から多分食ってきたと思いますよ人類は、
はい、
でまあ加熱して食べるのが多いですよね。普通でんぷん質をアルファ化させて食べるってことは普通じゃないですか、はい、普通は、
はい、
例えばじゃがいも、
はい、
さつまいも、
はい、
キャッサバイモ、
はい、
キャッサバイモからはタピオカが取れるわけですよね、はい、あれもアルファ化させるわけじゃないですか、
はい、
あとタロイモってのもありますね、
はい、アルファ化って何ですか前島さん。
アルファ化ってあれですわ、砂糖のご飯みたいな
分からんとうなずいてるやろ。
熱を加えたら食えるようになるあれですわ、
ええ、で熱を加えなくても食えるんだけど、でんぷんの分子と分子が結合することによって、はい、でそれがこう消化をこう助けそしてうまみを出すという、
は
い、そういうことがアルファ、
はい、でアルファというものが、はい、
でまあね、早い時期からおそらく、まあ、人類は火というものを操るようになって、
はい、
まあ、加熱して食べるってことがこう出てくるようになったわけですね。
そうですね、
はい、でその中でそのでんぷんというものも加熱して食べた方がこれはいいんだってことがこう分かってくるようになった、うん、
はい、
でところがですよ、このとろろというのは、うん、まあ、生なわけですよね。
そうですね。
で、まあ、通常は山芋と言われてる種類のやつで、その中にはいろいろね、つくね芋とか、
はい、
エビ芋とかいろいろね、まあ、ゴツゴツしたやつとか手のひらみたいなやつとかいっぱいありますけど、
はい、
細長いのもあります、
ね、はい、
自然薯、うん、そういったものがあって、
はい、
これを生で食うという、うん、これがでどういうその由来によってそうなったのかで、確かに食えますが、
はい、
ネバネバして、うん、で場合によってはチクチクしたり痒くなったりもするわけですよね。で、あれもなんか気持ちの悪いものだけですよ。だけどなんか食べていると、
うん、
これ決してとろろというものは非常に危険な食べ物なので、とろろを作るためにはとろろ免許が必要であるとかって話は聞いたことないわけですよね、
う
ん、
はい、そうですね。
でまあいろんなその科学が進む進んで、
はい、
そのとろろが食べたり吸ったりした時にその皮膚がチクチクしたり痒くなったり喉がこうイガイガしたりっていうのは、これは原因が分かったわけです、
はい、
これはそのとろろの中に含まれるある成分が
アレルギーを起こすんですよね。
違う違う、これアレルギーと、まあ、みたいなもんだけど、はい、これ本当目の細かい針のような形をしてるんですよ。でこれが刺さるんですよ、
はい、
で刺さってそれがアレルギー反応を起こすという。でそれがチクチクしないやつはその成分がまだできてないという、あるいは少ないという、まあ、そういうものであるってことは分かってきてるんですけど、はい、未だにとりあえず買ってきて大丈夫だろうと思って作ってみたらチクチクってうわダメだという時あるわけですよね。でさあさあ、これはその一体この食い物は何なのよと。
山芋です
うん、でちゃんとして食やうまいですわね。
そうですね、
はい、ただそんなにね、
はい、
見た目のいい食い物ではねえなと思ってるんですよ。
え、そうですか。
だってパッと見さ、パッと見ゲロみてえだろ。だってこれで
鼻水みたいと表現した人もいます。
いますいます。
ええ、
渡哲也さんがそんなこと言ってましたね、ええ、あれ鼻みたいだから嫌なんだよって、ええ、で分かるんですよ。俺子供の頃気持ち悪くて触るのも食べるのも嫌だったんです、うん、
ええ、
でいつの間にかなんかこう、まあ、味が慣れてきたというか、はい、今では大好物なんですよ、うん、で不思議な食い物じゃないですかこのとろろって。でとろろとして食ってるっていうのはどうなんですか。日本だけなんじゃないですか。他の国で食ってるんですかとろろっていうのは。
まあ、日本でそもそも生食多い国ですからね。
まあまあそうだけど、
卵も生で食べるし、
まあそうだね、
魚も生で食べるし。
でもさ、他の国にとろろってねえべ。聞いたことないよ。
まあですね、
ああ
ね、そもそも山芋って
多分似たようなものはあると思うんだけど、
は
い、さあこれは木田上優子がどのように分析をするのか、これをですねちょっと聞いてみましょう。なぜとろろをみんな食べるんですかね。
いや美味しいですよとろろ。
いや美味しいから食べるってことですね。
はい、浜勝のとろろ好きですよ私
まあ、なぜ食べるようになったのかっていう、
ね、浜数のとろろって多分冷凍食品だと思いますよね。
いやでも嫌いじゃないですよ。
冷凍なんですか。
冷凍とろろってパックに入って売ってます。
ありますよ、すごい。
どうやって食べる
か、溶かして、はい、そのビューって出したら、
あれですよ、
溶かしたら
コンビニで売ってる
生の状態戻る。
コンビニでとろろそばあるじゃないですか、はい、パックあるじゃないですか、はい、あれ冷凍なんですよ、マルハニチロの。メーカーみたいなあれですけど、
あれほら小分けしてるやつでしょ、うん、あれのねもうちょっとご特用みたいなやつが普通に売ってます、
は
い、
山芋とろろでこれぐらいの中ね、
でっかいやつ、
60〜120センチぐらいの、うん、こう丹箱でこうあるんですいっぱい、
さすが冷凍食品の職人だけ、だから今ほとんどお店では吸ってないです、はい、そう冷凍でやってるやつがいいんですよ、それがね、はい、そのチクチクしないんですよ、うん、その成分的にうまいことにやってて、うん、だから処理も簡単だし、はい、でもちろん専門店は別でしたね、
そスタッツが美味しいですよ ね、
はい、地震来ますよ、いやもうすぐこっち揺れますよ、地震来ます、今マグニチュード 6.4 が来ました、今現在時刻、午後9時58分を回ったところです、うん、今能登半島で大きな地震が起きています、うん、マグニチュード 6.4 増えました、今第5報出てます、そして能登、地方能登半島では今現在震度6弱、今ピーハが大阪に来ました、もうすぐピーハガタガタってのが来ると思います、そして、S 波、これは昼間の地震よりも大きいです、なので多分大阪揺れます、皆さん気をつけてください、今地震が来ています、この番組を今お聞きになっている人は関係ありません、これ生ではありません、生ではありませんので関係ありません、はい、今、
後でカットするんです
か、今京都のあたりまでピーハが来ています、今京都まで来ています、もうすぐ大阪に来ます、もうあと数秒で大阪が揺れ始めます、大阪おそらく震度2ぐらいが来ると思います、来ますよ、
来てますか？
来てないですね。
いや、来ますね。来てます、来てます。
来てますか？
はい。震度1。
あ、1は分からない。
来た。え？
ほら、揺れてる。うん。ほら。
どこですか？
今、微妙に揺れてる。
来てる。ああ、コードが若干。いや。
揺れてる、揺れてる。ほら。
揺れてる、揺れてる。あ、来た、来た。
ほら、ほら、ほら、
来た、来た。
ほら、ほら。ね
ね
ね
ねえだってねえだ
ほらこうやってこういう今だからまたアベノハルカス長周期振動で今また大変ですよ今
この時間にさすがにお客さんいないとは思います
わかんないですけど10時ですけどね今
上手リア充があるじゃないですか夜景見に行ってキャッキャッ風でしょ、ね、はい、もうザバー見ろと
ともかく今高層ビル高層マンション全て揺れてると思います、
振動1ですよでも、
というね本当にあっちこっちでそういうのが起きてますので今ちょっと私も情報を収集しながらやっていこうと思ってますが、はいはい、
ちょっともっぺん後で C 枠取り直してもいいです
か、いやいやこれはこのままでいきたいと思いますが、はい、ともかくすでに震度5とか6っていうのが能登半島で起きてますから、はい、地盤が相当緩んでいるのと、はい、これから雨が降ってくる状況です、はいはいはいはい、そうすることによって、斜面であるとかが本当に脆くなっていて崩れやすい、でさっきの昼間の地震で崩れかけているけどなんとか持っている場所とか岩石そういったものが落下してくる可能性が極めて高いので本当に各地域の皆さん情報を収集しながら注意していただきたいと思います、はい、
いや素晴らしい、
そうですね、震度1の地震でここまで家打ってなかなか、
現地では揺れ大変だよもう、今頃生きた心地してないと思いますよ、
そんななんかあれですか、あれ能登半島って能登半島、
能登半島は能登半島です他にはないと思いますけどね、ということで、続きまして、被害が少ないことを祈っておりますが、現在の最終報では今のところマグニチュード 6.1 ということですので昼間の地震よりは若干小さかったようですが、続報が入らないと分かりません、というのと、そして、こんにゃく、
はい、
こんにゃくはいつ食べるの、
こんにゃくはおでんが美味しいですね、
こんにゃくっていうね、
こんにゃく、
すいません本当に、はい、鈍くて
これもね芋なんですよ、
芋ですよ、
こんにゃく芋っていうね、
これもアルファ
アルファ化じゃないんですね、これは、ね、
これは違うんですか。
ちなみに、さんはこんにゃく芋をそのまま食べるんですよね、処理もせずにね。
あ、丸飲みだそうです。
前島くん、前島くん、すみません、前島
くん、すみません、
リコをやめる。いやいや、トラウマや。
はい、また緊急地震速報が出ました。現在時刻10時2分です、はい。石川県能登地方、こちらは先ほどよりは小さいです。マグニチュード 3.9、現在震度が3という情報が出ています。この夜の時間帯で、暗い中でありますので、本当に皆さん本当に心配なさっておられると思いますし、小さなお子さんだとかってね、本当に皆さんとガードしていただきたいと思いますけどもね、お年寄りも含めまして、という生放送じゃないんですけど、生放送の雰囲気でお送りしております。こんにゃくです、こんにゃくはどうですか。
こんにゃくね、美味しいですよ ね。
だから、まあ、そのこんにゃく芋をあれ2年かけて育てるんですよ。一、はい、回収穫してなんか干すんだよね、でまた植えんだよね、あれね、
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。それで面倒くさいんですよ、はい。であれをすりおろして、はい、でそれをそのなんか煮て、うん、でまあまあいろんなその処理をして、うん、こんにゃくというものを作っていくわけですけど、
こんにゃくはどこですか。
ひじきが入ってますよね。
ひじきが入ってるのは違うんだ、あれは。あれはね、もともとね、こんにゃく芋の皮ごと吸ってたんです、うん、で皮の成分が、入ってたんで、あれが黒っぽい繊維となって入ってたんで、はい、こんにゃくがああいう黒っぽいネズミ色みたいな色になって
るの。じゃあひじきじゃないんだ。
そう。
ああ、そうです。
で今のこんにゃくは、うん、ほとんどの工場はよ、はい、手作りこんにゃくですとかってちっちゃなところは別ですよ、
うん、実は淀川区にあるんですよ。
あ、工場とか普通に大きなところは入ってるってことですね。
違う違う、大きなところはこんにゃく芋から作るんじゃなくて、はい、こんにゃく芋を大量生産してる場所から、はい、こんにゃくパウダーっていうのを作るんです、工業製品が、はい。だからこんにゃくパウダーを今、新しいのが起きました。また、M4.大きいですね、うん、すごいですね、余震が。熊本地震並みのが起きていますね。で、これそのこんにゃくパウダーって真っ白のサラサラっとしたやつです。はい、万南パウダーとか、万南ライフのこんにゃく畑っていうのは、万南っていうのはそのこんにゃく芋の名前なんですけど。
あ、そういうことですか。
で、それをね、水で溶いてぐるぐるって巻いていくと、こんにゃくのベースができて、それを加熱することによってこんにゃくができる。はい、ゆえに出来上がったものは、ほぼほぼ、白っぽいというか、うん、まあ、半透明の、はい、よく色のついてないこんにゃくがあるじゃないですか。
ありますね。
あれがまさしくそうです、はい、でそれだと物足りないわけですよ。こんにゃくっぽくないんですよ。わかります。それまでのこんにゃくはネズミ色した黒っぽい繊維が入っている。
そうですね、はいはい、
そのためにひじきのパウダーを入れてあるんです。
あ、わざわざ一手間加えてるんですか。
そうです、うん、それが現在スーパーとかで普通に売っている大量生産のこんにゃくです。もちろん田舎のね、道の駅とか行くと手作りで、地元のお母さんとかが手作りで作ってるやつなんかは、うん、そうでないものもありますけど、はい、という、うん、この不思議な食い物ですよ、こんにゃくって。
こんにゃくは確かに不思議ですね、うん、毒物を、うん、
食べる。だから言って毒物っていうか、アクを抜いて、はい、繊維質だけを、まあ、取り込んだみたいな、うん、よくその製造法を見つけ出したもんだっていう、うん、
ルパン三世でこんにゃくを作るというシーンがありましたね、うん、
それはあれですよ、
はい、
五右衛門の斬鉄剣が。
そうですそうです、
はい、唯一歯が立たないものがこんにゃくなので、
は
い、斬鉄剣っていうのは鉄をも切るから斬鉄剣なんだけど、はい、なぜかこんにゃくだけは切れないっていうそういうことになってるんですよ。
だからこんにゃくで何かこう何でしたっけ、飛行機をコーティングするんでしたっけ。
そうそう、はい、それまで飛行機も切れたんですよね。
しょうがない。
今ちょうどね、この時間帯日本テレビ系列でルパン三世を今放送してると思います
けど、カリオストロか。
今カリオストロやってるの。
そうですか。
カリオストロ
やってますよ確か。
カリオストロの違うじゃん。
やってますよ。
ルパンってカリオストロだけじゃないぜ。
あ、いや違う確か今
ミモーが出てくる
じゃん。日本テレビでやってる。え？
ミモ
ー
が
ウィーウィーって言ったですね。
え？今言った？
ウィーウィーって。
こっちでは
いや違う、私の方じゃなくてそっち側の誰かの携帯のウィーウィーが聞こえましたけど違いますか？
違うと思いますよ。なんかの音の間違いだと思います。今この瞬間は地震は起きておりません、はいはいはい、先ほどのマグニチュード 4.4 は最大震度4ということになっております。 本当にあの地元の方、本当能登半島の方、本当に眠れない夜だと思いますけども、本当にあの、なんとか乗り切っていただきたいと本当に思います。はい、
旅行で能登に行ってらっしゃる方も大変な時に来てしまったなと、
はい、もう本当にあの ね、あの歌でね、能登はいらんかいねって歌がありますけどね、能登に地震はいらんよということになりますけれども、本当に、しばらく続くと思いますので、
大阪にカジノはいらん、
本当にそういうことです。はい、便乗で言わせていただきました、はい、ということで、だからもう謎の食い物ですね、このトロロというのと、はい、そしてこのこんにゃく、うん、特にこんにゃくはですよ、
誰が考えた、
栄養価ゼロですからね、ほぼこれで、あとはもうあのだしの味を吸い込む、
そうです
か、タレをつけてとか、はい、そういうもんですから、うん、まああなた色に染まるということにはなりますけれど、はい、でトロロの場合は一応栄養価ありまして、
ね、
あのムチンというのが入っておりますので、はい、粘り気ですけど、あれがその例えばビタミンだとかを体に運んでいく運び屋の役を果たすということで、はい、だから栄養価の高い例えば豚肉なんかと一緒に食べると、うん、豚肉のビタミン B なんかを体に吸収しやすくなると言われておりますね。であとあのよくあのうなぎにトロロかかってるやつあるじゃないですか、あのうなぎのねビタミン A だとかもね、はい、あれもねそのトロロと一緒に食うと本当に体に吸収が良くなると言われていて、だからトロロはまあ本当にあのその栄養価を高める本当にあの素晴らしい食材であると言われています
。トロロよりもあのトロのほんまに山芋なんかスティック状に切ったのが好きなんです。
短冊、
はい、
短冊の方がねサクサクして
美味しいですね、うん、
ただまあ、まあ、あれもねそのまあ芋の種類によるけどね、やっぱすりおろした方がうまいものもありますよ。
ああそうですか、
という
まあ、もちろんあのすりおろしたやつも好きなんですけど
ね。あとそれをあの磯辺揚げにするとかね、自然薯のね割と粘り気の強いお餅みたいな、うん、あのやつを、
はい、
その海苔で巻いて、
はい、
でこうさらっと揚げるわけですよ、はい、これあの外がカリッとして中がふわっとするという、
いいですね、
今地震起きました、マグニチュード 4.0 が発生しました、マグニチュード4クラスの大安売りが始まりましたね。ちょっとすごいですねこれは。
本当にどこっていうのが本心やったんですかね。
いやまだ分かりません。これは今どんどんどんどん岩盤が割れてるので、
2回目来るかもしれない、
これは本当警戒していただく必要があります、
ね、
はい、そしてその周辺の地域、地震の巣と言われている例えば京都北部、はい、そしてあるいは長野県、といったところも非常にあのこう同じ岩盤の上にありますので、そしてあと鳥取県、そこら辺も地震の巣です。島根県もそうですね、本当にあの皆さん各地域、特に日本海側の皆さん本当に注意をしていただきたいと思います、
はい、
まあ、だからといって太平洋岸が安心というわけではありません、うん、先ほども何度も申し上げておりますように、同じ一枚のプレートの上に乗っかっております。そこで様々な影響が出てくる可能性が、多分これだけ地震があれば本当にあの起きてもおかしくないということになると思いますので、うん、本当に皆さんと警戒をしていただきたいと思います。
世界はプレートでつながっている。
今って福井原発で止まってるんですかね。
いや今はまだ稼働してると思いますよ。
止めた方がいいと思いますよね、
あの今のうち止めた方が僕はいいと思いますよね、ということで、パラキル途中ちょっと地震の速報を生放送ではありません、何度も言っております、生放送ではありません、はい、お送りしてまいりました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
出んの本当、
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。